東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
真田ゆかのマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田ゆかです。今回も前回に引き続きオンラインでの収録となっていますので、電波などの都合上音声が聞き取りづらくなる場合がありますが、ご了承くださいということで、なぜか局長は私の顔を見てニヤニヤしたんですけど、なんででしょうか。ね、笑われて、皆さん声聞こえないと思うんですけどね、私にしっかり聞こえてるので、後でね、あ、そう、あの可愛いからだそうですね。すっごい嘘くさい顔してますけどね。で、あの先ほどあのニュースでですね、緊急事態宣言等々ね、今日明けるということです。そう、今日は5月25日の収録となっております。まあ、急激に開けるわけじゃなくて、3段階ぐらいで東京都の方は段階を経て、まあ、通常に戻していくっていう形でね、とうとう来ましたよこの時が。でも本当にこう、今までの自分たちが気をつけた自粛っていうのはまだまだ続けていかなければいけないので、まあ、予断は許さないんですが、まあね、とりあえずは良かったなというところで、それでは番組始めていきましょう。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より、今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用のメールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで、直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第63回目放送、ついに来た、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。ね、なぜ今ね、私がちょっと笑っちゃったかっていうと、いつもね、局長急出しの時に、あの手をしっかり、手のひらをこう揃えてはいってやるんですけど、今日なぜかあのいいねっていう感じのね、グー親指が立った感じで、これは Q なのかみたいな、自分の中で面白くて笑ってしまいました。こうね、なんかオンラインでのやめて、それ下に下げちゃいけません。こうオンラインでのね、この収録っていうのもね、なかなかこう楽しみの仕方があるなと思いました。さあ、本題行ってみましょう。今日の一つ目の名言はこちら、タレント IKKO さんの名言です。自分の弱さに向き合ってこそ努力は実るということで、まあ、皆さん IKKO さんご存知ですよね。まあ、ヘアメイクアーティストとかビューティーディレクターとか、その美のカリスマとして言われてる方です。まあ、いわゆるね、お姉系タレントとも言われてますね。今ね、お姉系タレントさんはね、人気ですよね。で、これってまあそうだな、なんかその多分 IKKO さんもいろいろなご苦労をきっとされているからこそ、こういう強い言葉が出るのかなとは思うんですけども、なんか、よく考えるとね、その、自分の弱さって向き合うのって辛いじゃないですか。私も、まあそうなんですけど、自分の弱いところってなんか見たくない。隠しておきたいっていう気もするので、ただ、自分の本当の要はさ、まあ、自分をさらけ出さないと幸せから遠ざかるじゃないかっていうことをこの名言では言っている と思うんですね。例えば失敗したらなんか指摘されるとか、失敗されたらとか指摘されたらとかっていうのが不安ばかりが残るから、どうしても自分の弱いところとか情けない部分って自分も認めなくて隠そうとしちゃうっていう弱いところがあるか、あるけれども、それをこう自分はこういうやつなんだ、自分を認めることでだんだんこう自分っていうものの自信が増えてくるので、確かにこの名言とかをこう見たときに、自分を認めるってその後のエネルギーの消費って少なくなるなと思ったんです。何て言うんだろうな、なんか自分をよく見せようってすると、それなりの嘘をついたりとか労力とかっていうのが必要になってくると思うんです。だけどもしその自分をさらけ出して言いたいことも言って、自分がこれは正しいんだと思って自分の本当の意見を言えてる人って、なんだろうな、私から見るとすごいキラキラ見えるんですよ。私も結構自分を抑えて人にこう合わせてしまうタイプなので、やっぱエネルギーの消費って半端ないんですけど、そういうところもね、この名言こそ自分のね弱さに向き合ってこそ、その自分のを認めてこそ自信が増えてきて、努力が実るよっていうことを言ってます。そして続いての名言はこちら、お笑いタレントみやぞんさんの名言です。自分の機嫌は自分で取る。これね、本当にそうだなと思って。でもみやぞんさんね、実は安全漫才というねコンビ名で2人で活動してるんですけれども、こうお笑いで有名っていうよりも、みやぞんさんの人柄で有名になったのかななんて思いました。番組とか見てると天然でいい人でっていう形 で本当なのかな、作ってないのかなと思ってたんですけど、24時間テレビとか見てたら、本当にいい人なんだろうなって感じました。余談はいいんですけど、結局ね、何が言いたいかっていうと、何事においても自分で、こんなにねいろいろ名言言ってますけど、結局自分がことを起こさないと何も始まらないというか、自分を乗せるのはやっぱ自分なので、でも自分の中に、いやそう思わせたいんでしょっていう自分もいて、ちょっと難しいんですけれども、結局は自分がこう機嫌が良くなるのはやっぱ自分で作らないといけないなって、本当この名言を見て、そうだなって、自分も自分乗せるのが上手じゃないんで、この自分の機嫌を取る取り方っていうのね、自分でも見つけていきたいなと思いました。今日はですね、やる気が出る名言を紹介しました。今日ね、とうとう緊急事態宣言も明けたんで、これからやる気出して頑張っていきましょう。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日。この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す。 時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のテーマはソーシャルディスタンスにフォーカスしたいと思います。ちょいちょい親指下げるのやめてもらっていいですか局長ちょっとドキドキしちゃうじゃないですか。なんかうまくいってないのかなみたいなね。全然 OK らしいです。よかったということでね、このソーシャルディスタンス、これ絶対なんかね、今年の流行語大賞にノミネートされそうですね。コロナ、ソーシャルディスタンス、あと密ですね今年の流行語大賞になるかなと思いました。でね、このソーシャルディスタンスって意味なんですけど、この皆さんね言ってると思うんですけど、社会距離拡大戦略っていうもので、感染症の拡散を停止または軽減させることを目的とした医薬品を使わない感染抑制のための手段だそうですね。でね、今なぜこのソーシャルディスタンス、テーマに持ってきたかっていうとね、今自粛が、明けたので、おそらく今日の夜、明日からですね、ステップ1っていうことで、ある程度、緩和していくっていう形なんですけれど、自粛開ける前から、なんだろう、これは単に私がなのかわかんないけど、恋人たちの距離感が近いっていうね、ただそれだけだったんですけど、あんなにベタベタしなくてもいいのにって思っちゃうのは、これは羨ましいからなのかとかちょっと考えたんですけど、やっぱりこのやることがないので、自粛しなきゃいけないからって言って、ずっとその彼の家に泊まり込んでるとか、そういうツイッターもあったりとかねしたんで、恋人たちのこの距離感っていうのがね、ちょっと問題かななんて思いながら、でそんな中でね、面白いニュースがあったんです。で、私なんだっけな、ニュースでフィリピンのマニラかな、で店先でその距離を保つために、店先の道路のとこに丸い輪っかをこう間を開けて書いて、そこに人が立ちましょうねっていうマークをつけたんですよ。何ですかで、そのマークね、みんなそこのマークの上にこうちゃんと立って距離を空けて、お会計を待ってたりとかってするんですけど、その中でこう面白かったのが、なんと猫ちゃんがですね、その丸の中に寝転がるっていうね、猫もちゃんとソーシャルディスタンスをしてるっていうね、ニュースがありました。で、猫ってなんとこう狭いところに身を隠して安心したい習性があるので、例えばよく前に流行った鍋猫とかも、お鍋の中とかにこう猫ちゃんが入ってる写真とかねあったと思うんですけど、その猫ちゃんってそういう習性があって、こう丸い円を描くとその中に入りたくなるんですって。だからそれだけね、その動物すらそうソーシャルディスタンスしてるのに、その人間の私たちが、くっつきたいからといって、くっつくのもどうなのかなって思ってたんですけど、このテーマを考えてたら、今日緊急事態宣言が解除されたんで、何とも言えないんですけど、これからね、そうは言っても、そのワクチン、今海外で開発されて、それがもし日本に届くまでには早くて来年なんですって。だから日本の中でワクチンができない限りは、 そのワクチンってしっかりしたものが入ってくるのっておそらく来年ぐらいとかになっちゃうから、このね今緊急事態宣言解除してもそのしばらくは気にしなきゃいけなくて、今新しい生活スタイルを手に入れたんで、まあ、こう第2波とかに向けてその自分たちの中でその距離感とかね考えていかなきゃいけないなと思いました。ということでね、今日はソーシャルディスタンスの話をさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お、やった、オリガリケースの試曲だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
真田由加のマイフォーカスレイディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではタレントイッコさんの名言とお笑いタレントミヤゾンさんの名言を紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーではソーシャルディスタンスにフォーカスしました。ということでね、それに、伴って先日ね、ついに特別給付金申請書がね家に届きました。で、私ね、意外にこういうものってもうギリギリに提出したりとかねするんですけども、信じられないぐらいのレスポンスの速さでね、届いたその日に出したっていうね。で、2、3週間後にの間に、入金しますよっていうふうに言われてたんですけど、紙にはね1ヶ月以上かかることもありますっていうふうに書いてあるから、おそらく 2、3週間では入ってこないかなーなんてちょっと思いながらね、心配しているんですけどね。本当にでもこれ今の状況の中でね、私にとってはありがたいと思って、大事に聞かせていただきたいなと思います。なので、これがね、届いて、しかも外に出れるようになったから、とりあえず、何したいかちょっと考えながら、本当は映画館とか行きたいけれども、まだね、映画館とかは東京の方は解除にならないので、早ければ今週中っていう。今週末って言ってましたね。ということでね、皆さんもこれからどうなるか、みんなで気をつけていきましょうね。それでは番組では皆様からのメッセージ、コメントなどを募集しています。2020年4月1日より、今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しております。そして私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID 名は、アットマークの後、ゆか、アンダーバー、真田で検索してみてください。それでは、真田ゆかのマイフォーカスレイディオ、第63回目放送。ついに来た。これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ね、外で咳払いするのも気を使ってしまう真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365。株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.